バルカン半島東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
じゃ
第203回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
茶松2018です。
その話はしがらぶさんの2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくも気の配り語れる娯楽文化系情報系文化です。
いや今回ね、
今回
これです。境界史という、
境界史、ほう、
このこれを
これを
境界史という、
これは本なんですね。
本ですね。
本ですか。
堀川恵子先生の
5
本でございます、
はい、
で今ね大杉蓮さん主演の映画もやられてて、
やってますよね。それの原作かと思ったんですけど、
多分原作なんじゃないかなという、原作って表記はしてないとは思うんだけど、
うん、
境界史という職業のお話です。どういうお話かというと、
はい、
新庄くんほら
仕事者ですね、
うん、新庄くんほら人殺しちゃったりするじゃん、は
い、
よく。
いやいや、そんなあのサクッと殺しちゃうみたいな趣味で殺しちゃうみたいな、シリアルキラーみたいな、やめてください。そんなんじゃないですよ。
で人殺しちゃったりして、はい、とっ捕まったりするじゃないですか。
いや、したことないです、
うん、とっ捕まって死刑判決とか食らって、
はい、
でもうあと死ぬだけ、
あと死ぬだけ、
うん、
やるやる。
ユーは死ぬだけ。
ユーはショック。
ユーはショック。
はい。
ユーはショックと。
ユーはショック。はい。
で、あとは死ぬだけっていうところで、
はいはいはい、
待ってるだけなんだけど、
はい、
でもさすがにかわいそうだろっていうことで、まあ元々ね、はい、宗教に入ってる人もいるから、まあ、宗教は別に選択の自由なんで、
はいはい、
例えば何々宗派とかさ、何々教とか、それが、刑務所の方で、いい感じの司祭さんとかがいれば、呼んでくれるわけ。2週間に1回ぐらい。
2週間に1回、
うん、
ああその教会士を、
そうそうそう、教会士っていうか、まあ、坊さんとか神父さんとかを呼んでくれるわけよ。で2週間に1回ぐらい1ヶ月、あ2週間に1回ぐらい1時間ぐらい軽くトークできるわけ。
トーク、
うん、
あ死刑囚と対話するっていうことですか、
うんうん、
ああその教会士が。
で、まあ、全く信じてない人もいるけど、だから、まあ、救いをさ求めるじゃないけど、ここ結局ほら親族も会いに来ない人も中にはいるんだって。
ああまあね、
うん、
もうだってあんまり関わりたくないとかっていう、
っていう中に
もね、
でそういう人話し相手にならなきゃいけないから、全く第三者っていうところで教会士の人が呼ばれてて、はい、で、このね渡辺不相さんっていう方がいらっしゃって、
渡辺不相さん、
そうさ、これお坊さんです、
はい、あこれはその本の主人公なんですか、
はい、はーはー、その人の半生でどういう死刑囚と会ってどういうような、はい、対応をしたのかっていうお話、
うん、これ小説ではなくノンフィクションみたいな。
ノンフィクション、
あノンフィクションなんですね。
でね、なんか本当は多分書いちゃいけないんだけど、
うん、
個人情報あんじゃん、コンプラ、コンプラ、
コンプラ、
うん、でもこの渡辺不相さんも90ぐらいまで頑張ってやってて、
うん、
もういいんじゃねみたいな感じで最後この
時効、時効、
時効層で堀川さんにベラベラ全部話しちゃったらしいんで、
あ
まあ別に変なことは書いてないんだけど、
自白しちゃった、
うん、ゲロっちゃった、
ゲロっちゃった、
うん、
岡大蔵みたいに、
岡大蔵みたいに岡大蔵かわ
全部ゲロっちゃうやつ
で、
はい、
お坊さんなんですよ、
はいはい、
本業は、
はいはい、
で全てを投げ捨ててボランティアで、
はい、
いろいろやってて、
はい、
で最初はほーなるほどと思って読んでて、
ためになるお話が、うん、
はい、でこれもともと紹介してもらったのは、は
い、
劇団ブラックテントの、
あブラックテントの、はい、
ブラックテントの
ブラックテンツの、はい、
ブラックテンツの片岡さんっていう、
よく出てきますね、
はい、すごい、はい、いい俺たちの兄貴で、兄貴的存在の、
兄貴的存在、リーダー的存在の、はい、
はい、片岡さんから、
はいはい、
これが面白かったよって話を聞いて、
はい、
で読んだの、
はいはい、
そしたら、うん、いや片岡さん曰くね、
はい、
非常にやっぱ読んでて、はい、切なくなって、
はい、
と死刑囚の人っていうのは、
はい、
例えばもう人を殺しちゃったってことに対してはやっぱりものすごく反省はしてる、
まあ、
でそういう殺人を起こしてしまっちゃってたりとか、そういうことをした罪そのものに対しては結構反省はしてるらしいの、
はいはいはい、
マジめんごめんごと、
マジめんごめんご、はい、
ただ
ただ
なぜそれを起こしてしまったかの原因は自分じゃないと思ってる、
はい、
被害者意識が強い、
あやむにやまれぬ事情で
俺が悪いんじゃないのに向こうが悪いから殺しちゃったんだ、殺しちゃったことは悪いと思うけど、
はいはい、
でもその原因は俺じゃない、俺も被害者だと、
あ
っていうのを諭すのが仕事らしい、うん、
ほう、
あ結構深い話やんで、片岡さんがね、いやその発想ってさ、うん、
新庄くんと一緒だ
よ、ね、どういうこと突然なんで僕出てくるんですか
っていう話になったわけよ。
はい、
新庄くんと全く一緒だよって言ってた。
どういうことですか。
何かミスだったりとか何か犯しちゃった場合は別にしょうがないけど、基本的には彼さ自分が悪いと思ってないじゃん。
あのそれ一言言わせてもらっていいですか。あなたにだけは言われたくない。本当にあなたにだけは言われたくない。言い訳の天才じゃないですかあの人。全ていや俺はこうやろうとしたんだけどさみたいな、誰それがさこうなっちゃうからさみたいな、全部言い訳じゃないです。絶対自分の非認めないじゃないですか。
あれも認めないね、あの人もね。
あの人こそでしょ。なんで俺それ言わないといけないですか。
もうこれ読んでてさ、新庄君のことしか頭に浮かんでこなくて
さ。あんただよ。いやいやいや、僕が言うのもなんですけど。
っていう話。
紹介してくれよ。
で最終的にはやっぱりもう
悔い改めてよ。
でいやもう結構辛いのは、はい、あの死刑シーンにも立ち会わなきゃいけないわけよ。死刑コーナーにも。
そうなんですか。死刑コーナーっていうか。
死刑コーナーにもね。
そのね、あの、運命の瞬間。
斬首で。
斬首。
斬首じゃないか。拘守か。
斬首じゃないでしょ今。
拘守で。で、うん、これさ読んでてすげえきつかったのが、はいはい、結局周りに、うん。はい、誰もこの死刑囚の人の理解者がその、うん、死刑執行のシーンでね、うんうん、誰もいないのよ。みんな事務的にこなすしかないから仕事として。
まあね、
でそうなってくるとこの教会士の先生しかいないんだって、うん、で、はい、目の前で布かぶられている、うんうん、布をかぶされている状態でなんかあの弾頭台みたいなの上げさせられて、
首吊りのね、
うん、はい、で目の前でずっと大声で、あの念仏唱えてんだって、
はいはいはい、
ですげえ念仏がすげえ最高潮に達してる時にドーンと落ちるんだって。
うわ
きつくねそのワーク。
伝わりづらいものまねみたいな。
そうそうそうそう
そうそう、細かすぎて伝わらないものまねみたいな、ドーンってあの最高潮の瞬間にドーンって落ちるやつ。そうそう
そう。でさその日に会って初対面だったらまだ100歩譲っていいじゃん、
はいはい、
多分下手したら何年も毎週会ってるわけ。
ああ何年もね、
何年もかけて。もう僕読み書きもろくにできないんですよってとこからひらがな教えたりとかさ、
死刑が決まってからが長いですもんね、
うん
うんうん、はい、
それを目の前でさドーンと落ちてくんだよ。
いや
それはね、渡辺不相先生その後どうなると思います。
いやおえつ
おえつもしますけど、はい、もうやってらんないじゃないですか。
やってらんないですよ。
アル中になったそうです。
なんで酒に
逃げ
逃げる。
でもそれがまたなんかあれかな、人間味があって面白いかなと思って。
人間味、まあまあね、
う
ん、
そう人間味あるなと思って、お前も人間だなと思って、
人の子か、
人の子だねっていう。大杉蓮さんのやつはあれか、牧師でしょ、牧師設定、
牧師さんみたいですね、プロデューサーと、うん、はい、
だからね最後にねいいこと言うんだよね、やっぱりあのなんか別に上から目線で教会士だから、うん、はい、言ってどうこうなんか正しい道へ進もうとか、
はい、
そういうことを考えてたらもうダメだと、
はい、
言って聞かせるじゃなくて、
はい、
言って悟らせるって言ってた。
悟らせる、
君も被害者かもしれないけど、
はい、
その前に加害者だからねっていうことを悟らせるって。
あでも至極当然のことですけど、
至極当然ので上から目線で俺は話してたんじゃないかと、ずっと、
はいはいはいはい、
俺は坊さんという立場で死刑囚にそうじゃなくて、はい、もう昔からのマブダチみたいな感じでやって初めて対等に話ができるんだって言って、はい、ある中で死んでた、
亡くなりましたか。
、うん、
いや片岡さんも自分は人のせいにしているということを知ってほしいですね、悟ってほしいですね。多分自分で気づいてないんじゃないかなって思って。
いや、もしかしたらあの人はネタにしてるから。それ
本当っすか、うん、より立ち悪いじゃない。だったらより立ち悪くないですか。
自分のせいにしないっていうことをネタにしてるじゃん。
自分は悪く、自分は悪くない、
音響のせいだよとか言うもんね、
平気で言いますから、ね、100% 今のはっていうところでも絶対に認めないですからね。
上手と下手をね一回間違えてたんだよ、なんかなんかで、
はいはい、
で、
はい、
ちょっと一瞬、あ、そっち下手ですって言って、うん、ああそうかって言って、俺面白いポイントだなと思っての、うん、後々突っ込んだら軽く、
はいはいはい、
上下、片岡さん20年やってて上下分かんないですかって言ったの、はいはい、したら、はい、いや違うよ、あれはさ、あの位置がさどうこうとか、ずーっとそろそろ上下についてのあの言い訳をずーっと話してて、
俺から見ててさ、
そうそうそう、
客席から見て
ると違うじゃんっていう、
でも客席から見ても俺から見てもどっちでも共通認識としてあるように上下って言ってる、右左じゃなくてそのために上下って言ってんでしょ
けど20年やってて分かんない
悪口のコーナーに出ちゃった。
そうそう、そうじゃない、それじゃない、教会誌はいい本だから。
いやそうそう、本当にそうですよ。いや、はい、もう片岡さんのことは僕は尊敬しますよ。
俺も尊敬してるよ。
本当にそうですよ、うん、片岡さんのことは尊敬しますよ、本当に本当に、
はい、
マジですよ、
はい、
これは、はい、
ですね、はい、っていうお話でした。教会誌ぜひ読んでください、はい、
教会誌本の方のね、
はい、むちゃくちゃ面白いです。
大杉蓮さんの遺作の方もありますけど、
う
ん、
多分最近の映画も面白いと思うけどね。
テーマは一緒ってことですもんね、
うん、多分根っこのところは一緒だと思います。ただ、ええ、教会誌っていう多分お仕事自体はみんな知らないと思うんで。
そうですね、
これ非常に面白いですね、はい、いい本でした、
はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで告知、
はい、
はい、月一トークイベント東京ミルクホールの、世界通貨ですミルクブレイクの、第18夜なんですけども、11月22日木曜日に行われます。はい、今回は、何度もお伝えしていますが、スペシャル回でございます。ミステリー大好きと題して、スペシャルゲスト城島茜さん、加藤大さん、ミステリーナイトプロデューサーでありプランナーであるこのお二人をお招きしまして、ミステリーイベントの深いところ、もう30年、もう今昨今ね、謎解きイベントが結構脱出ゲームとかありますけれども、30年前からやってるわけですからね、老舗でございます、先駆け、はい、ですんでミステリーイベント作っていく上での何やらかんやらだったり、あともう直前に11月17、18に我々イクスピアリというところでミステリーイベントやらせていただいてますので、ミコールメンバー総出演でやってますので、それに対する裏話だったりなんだりもお話できると思いますので、ぜひぜひお越しいただければと思います。はい、もう一度、11月22日木曜日19時会場、19時15分から先走りトーク始まります。池の上バーガリガリというところで、特別価格2000円プラスワンドリンクでございます。40名限定ですので、ぜひご予約をお急ぎください。はい
はい、
はい、
ピンキ
ー、ピンキー、はい、
どうでした
今回。
あ、そうですね、読みたくなります
教会書、
はい、
教会書
言わせてる
感、ね、言わせてる感がすごいね、言わせてる感、
そんな
ずっとこの、パソコンの矢印カーソルがピンキーをずっと指してくれ、これすごい気になるすぐここに、この部分にずっとね矢印出てる
これわかんないです、これ放送
放送には出てないですけど、
出てないです、
僕らから見るとちょっとずっと見てるのがちょっとなんかね、はい、はい、です。はい、というわけで、次回、
はい、
明日なんですけども、明日のテーマは、俺たちの若おかみは小学生、
はい、
やろうかなと思います。はい、またお楽しみに。というわけで今回もアイテムキャランドとジョッピーのエッチをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆうきと
ちゃんまつ2018と
ピッキーでした。
それでは皆さん、また明日、
バーバーキー